火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。ちょっとコンロの火がつけっぱなしじゃない。
ごめんなさい、スマホでレシピを確認していて夢中になってたわ。
レシピもいいけど、もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は俳優の翔英さんです。
よろしくお願いします。翔英です。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい。
今日は防火防災に関する紙芝居を幼稚園や保育園などで披露する防災教育に力を入れてらっしゃいます。富山県黒部市消防団で分団長をされています58歳村田歩美さんとお電話がつながっています。
村田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。村田さん、まずは黒部市、そして黒部市消防団について教えていただけますか。
黒部市は富山県東部にあって、黒部川の下流にある町です。
うん。
お米が名産品です。
はい。
黒部川は急流で有名で、昔は氾濫も多かったそうです。
はあ。
でもまあ、しかし県でも市でも対策を取るようになって、はい、ここ20年ぐらいは河川の氾濫もありません。
あ、いいですね。
はい。そして黒部市消防団は20年前に女性分団を立ち上げました。
はい。
10人でスタートし、今は19人で活動しています。
増えましたね。
はい。中には夫婦で活動している人も4人もいて、夫婦で理解し合い助け合っているようです。
いや、いいですね。
素晴らしいですね。
愛の力があるんでしょうね。
うん。
これ村田さん、そもそもね、村田さんが入団されたきっかけは何ですか。
はい。実は女性消防団の立ち上げ時に婦人会の役員をしていまして、声が大きいことと体力があることを買われて勧誘されました。
でも一番大事なこと、ね、
大切なことですからね。はい。村田さん、今年の元日には能登半島地震がありました。黒部市ではどんな被害があったんでしょうか。
黒部市は震度5弱でした。
あ、でも大きいですね。
日本海に面している地域もあって、津波が来るとパニックになったところもありました。
あ、そうですよね。
はい。最初に反応したのが子どもたちで、余震の段階で頭を隠した子が多かったそうです。被害は駅の階段や古い家にひびが入ったり、瓦が落ちたりしました。
まあ、危険で怖い思いもね、たくさん皆さんされたんでしょうけれども、黒部市消防団ではどんな活動を行っているんでしょうか。
避難のために車が渋滞したんですけども、その道路の交通整理に当たるなど、地域ごとに必要な活動に臨機応変に当たりました。
素晴らしいです。
女性団員には出動要請はなかったのですが、できることがあればと近所の避難所に出かけて市の職員のお手伝いをしました。
大事なことですよね。あの、村田さんは20年前女性分団を立ち上げた時に勧誘されたというお話をね、先ほどされてましたけれども、
はい、
当時はどんな活動をされていたんですか。
はい。最初は応急手当普及員として指導ができるように資格を取りました。新しく入団した3人以外の16人は全員が応急手当普及員の資格を持っています。
うわ、羨ましいですね。
すごいですね。
勉強されてね。
はい。
で、そこから現在はどんな活動に力を入れているんでしょうか。
はい。現在は防災教育に力を入れています。市内に16カ所ある保育園を回ってクイズと一緒に紙芝居を披露しています。これまで3つの紙芝居を演じてきました。1つ目は動物たちが焚き火で火を出してしまう森の消防団。
はい。
2つ目はカジオバケが もくもくと現れて火災の怖さを教える内容、そして3作目は3年前に作った黒部市に地震が来たらです。男の子と妖精が地震を体験して訓練がいかに大切かを描いたオリジナル作品なんです。
ああ見てみたいです ね。そのオリジナル作品というものは企画制作も女性消防団員の方々と聞きましたけれども。
はい、そうなんです。ストーリーや絵については団員にアニメの制作が得意な人がいて、その人に依頼したんです。
いいですね。
はい、でこれまでの2作品とは子供の食いつきが違って、はい、今風のアニメを見慣れた子に響いたのかなと思います。こうしたことでも防火防災に関心を持つきっかけになれば嬉しいです。
はい、
そしてあの女性団員の皆さんは応急手当を普及する活動もされているということですが、どんなことを？
毎年高校生を対象に応急手当を体験してもらっています。
体験いいですね。
人に助けを求める練習もしてもらうのですが、最初はなかなか大声を出すのが恥ずかしがる子もいますが、命を救う大切なことだと説明すると真剣に取り組んで大きな声も出してくれるようになります。
はい、
そうなんですね。それでは最後に今後取り組んでみたい活動を教えていただけますか？
例えば子どもの防災リュックは用意してあっても大人が自分の防災リュックを準備してないケースも多いです。なので子どもの防災教育だけでなく、もっと大人も聞いてくれる場を増やしていきたいです。また男性団員の減少がとても著しいです。
はい、
私たち女性団員が明るく元気に活躍活動する姿を見せることでこれまでの消防団のイメージを一新できたらと思っています。
その通りですよね。やっぱり皆さんやっぱりでも知ることが大切なのかなと思ってますけど、頑張りは十二分に感じさせてもらいましたんで、村田さんこれからも全力で応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日は富山県黒部消防団の村田歩美さんにお話を伺いました。また村田さんの活動も素晴らしいですよね。
そう、でも子供がやっぱり接しやすい入りやすい、アニメっていいんですね。
ね、本当につくづく思いました。
すごく思います。見てみたいですね。
はい、今日のゲスト応援団は翔英さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は翔英さんです。本当にね、素敵な方ですよね。お聞きいただいて分かると思うんですけれども、また来週よろしくお願いいたします。メールです。葛飾区の久美さん、社食が値上げでこれからお弁当作りという方いらっしゃいましたが、私も4時半前に起きてお弁当を作っています。慣れで目も覚めますし、あまり気合い入れて構えて素敵に作らないことです、笑いと私は悟りました。愛情たっぷりで美味しければ心も体も満たされますよ。この時期おかずは作って冷凍しておくと翌朝お弁当箱に詰めたら保冷剤代わりになりますよ。あ、なるほどね、そういうこともあるんですね。温度差がね良くないって言いますから、ご飯も冷ましてから入れるっていうのがねすごく大事ですから、くれぐれも食中毒とかね本当に気をつけてくださいね。